人権童話教育シリーズ156、人と人をつなぐ懇談会、菊池市地域人権教育指導員稲田京子。丸いテーブルを使ってもいいですかと区長さんから聞かれ、皆さんの工夫で話しやすくなればいいですよと答えました。昨年度の人権が大切にされる明るい街づくりのためのふるさと懇談会の前のことでした。その区の懇談会にはビアガーデンで使うようなテーブルと椅子が4グループ分用意されていました。2016年にできた人権三法の説明後、ブロック実行委員会、事前の計画などの話し合いで区が選んでいた人権啓発 DVD を見て感想を出し合い、各グループで話し合ったことを全体に発表されました。若い人の多いグループから、私の職場でお客さんから、ここは匂いの余暇ですねと言われました。頭にくる言い方だったので、はい、その匂いのおかげでこんなおいしい野菜と肉がたくさん取れましたと話しましたと笑顔で発表されました。小学校の人権学習で、もうもう探検やうちの人の仕事、中学校でうちの人の仕事やファームステイなどの体験があり、酪農家や肥育農家などそれぞれの家の仕事に誇りを持っていく教育は大切だと思いますという意見もありました。また別のグループの若いお母さんからは、聴覚障害のあるうちの子はスイミングに申し込んだとき、小さいからと待機させられ、翌年ははっきりと断られました。障害者差別解消法2016年4月施行をもっと皆に周知してほしいと訴えられました。一昨年、別の区では講話を聞きたいということで、当事者からブラック差別の現実や解消の思いを聞いて話し合われました。その中で、数十年前から地域のしきたりでおかしいと思い続けてきたことを勇気を出して話された人もおり、皆真剣に聞き入っていました。かつてブラック差別の事実を一人でも分かってほしい、膝を突き合わせて話していきたいという思いでスタートした地区別懇談会ですが、初めの頃は聞いていた人も何を言っていいか分からず、懇談が深まらなかったことがあります。しかし長年の積み重ねの中で、昔は自分も差別をしていたと話す場面があったり、自分の悩みを出して分かってもらってよかったという場面があるなど、さまざまな懇談がありました。参加してよかったという人が多いですが、本市では参加者がまだまだ少ないという課題があります。後日スイミングを断られたお母さんから、別のスイミングに申し込んだらすぐ受け入れてもらいました。インストラクターから身振り手振りで分かりやすく教えてもらえるから、皆と同じように楽しく泳げていますと話してくれました。事業者側が不安材料をなくす工夫をすること、これこそが大事だと実感しました。このお母さんは聴覚障害のことを理解しようとしないで断られ、兄弟一緒にスイミングに通えていません、もっと聴覚障害のことを分かってほしいと願っています、もっともっと声に出して悩みを話したい人、分かってほしいと願っている人がいるのではないかと思います。悩みを受け止め、人を苦しませているもの、悲しませているものを皆で解決し、話してよかった、言ってよかったと思える人と人をつなぐ懇談会を作りたいものです。問い合わせ先、人権啓発課、電話 0968-25-7209。